私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、今日のホストはタオになります。今日のゲストはデザイナーの中里ゆいまさんです。中里さんは1985年生まれ、2008年ベルギーアントワープ王立芸術アカデミーを卒業、2015年に株式会社ゆいま中里を設立、2016年7月には日本人として2人目のパリオートクチュールファッションウィーク公式ゲストデザイナーの一人に選ばれます。また自らが発起人となり、2021年7月よりファッションの未来を変革するためのアクションとして、次世代のクリエイターのためのファッションフロンティアプログラムを創立されました。中里さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私はファッションモデルという職業を長年やってきておきながら、実は中里さんにお会いしたのはこの間が初めてで、
はい、
私の知人であり尊敬する映画監督の関根光斎さんという方がですね、今全国で公開中の燃えるドレスを紡いでというドキュメンタリーの映画があるんですが、そこに中里さんが、フィーチャーされていて、そこでこのファッションという産業がいかに環境を汚染したりとか気候変動に影響しているのかっていうことを、中里さんオートクチュールのデザイナーとしてどういったレンズでこれを見ていて、そして自分の服作りどういうふうにそれが影響しているのかっていうことをすごくこう何ですかね、なんか正直に本当にいろんな戸惑いとか、挑戦とかをカメラにね、そういう姿を、見せてくださってるなっていう、すごく感動する作品なんですけども、そこでちょっと私もインスパイを受けまして、ぜひもうちょっとこう深掘りさせていただければなと思って今日お呼びさせていただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まずですね、このリスナーの方にちょっとこう知ってほしいと思って、私もこのまずアントワープ王立芸術アカデミーを卒業っていうのも、もうこれはファッションのすごい名門校でして、それもすごいんですが、それもさることながら、この日本人として2人目のパリオートクチュールファッションウィークのゲスト公式デザイナーということなんですけど、はい、これがいかにすごいかってことを中里さんご自身だと言いにくいですかね。
いえ、そうですね、そうですね、私がファッションデザインを勉強したいと思って、で高校を卒業して、アントワープ王立芸術アカデミーという、ちょっとこうユニークなファッションの教育をしているというので、飛び込んでいったんですけども、こう、なんて言うんでしょうね、先生と一対一の対話で、自分のデザインの哲学をこう、深めていくみたいな、そういう授業が4年間続いていくんですよね。で、そういう中で、自分が誰なのかとか、どんなデザインを世の中にこう、発表していきたいのかということを、すごくこう、先生から問われ続けて、で、そしてそれにこう、答えながら、卒業していくみたいな、そんな場所だったんですよね。で、その後、卒業して、で、自分はどんな道に、進んでいこうかな、というふうに考えたときに、たまたま、オーダーメイドで衣装を、オーダーしていただいたんですよね。で、その方に、初めてお会いする方だったんですが、服を作って、届けたら、その方がすごく喜んでくださって、
はい、
なんかこの作り手と着る人の距離が、すごく近いっていう、この、オーダーメイドっていう服のあり方というのに、なんかこう見せられてしまったというのと、何か一方でこの世の中というか今の現代社会における服作りっていうのは、非常にこの作る人と着る人の距離が、離れてしまってるというか、距離があるんじゃないかというふうに感じてしまって、で、この一方で、ある意味時代と逆行しているかもしれないんですが、一点物の服を着る人のために仕立てて作っていくというあり方に、何か未来の希望を感じてしまったというか、なんかこう、すごくオーセンティックというか、伝統的なある意味、プリミティブな服作りの方法かもしれないんですけど、でも、一周回ってそれが、すごくこう人と人の、つなげてくれる、 対話がこう間にあって服ができていくってあり方が、あ、なんて素敵な、まあ、行為なんだろうと思ってですね。で、そこからオートクチュールというものに、のめり込んでいってしまうんですけど、
はい。
で、そんな中で、まあ、その世界で唯一、そのオートクチュール、まあ、一点ものの服を発表する場所というのが、まあ、パリにしかないというのも分かってきて、
うん、
じゃあ、まあ、そこを目指して、頑張っていこうみたいなのが、きっかけだったりするんですけど。
そうか、うん、パリにしかないんですね、オートクチュールっていう文化は。
そうなんですよ。
あ、ここでちょっと補足させていただきたいんですけど、まあ、いわゆる和製語みたいな感じで皆さんご存知のワードといえばパリコレクションとかね、パリコレって言われるものがありますけども、厳密に言うと、まあ、プレタポルテっていうものとオートクチュールっていうものがあって、まあ、プレタポルテは既製服というかお店に並ぶのでいずれ買える、すぐに買えるといったような意味合いがあると思うんですけど、逆にオートクチュールは今中里さんがおっしゃっていただいたようにオーダーメイドで、その注文していただいた方の、サイズだったりね、いろんなことをその顧客様に合わせて作っていくっていうような服作りのことをオートクチュールって呼ぶのかなと思うんですけど、そのパリコレクションって言われるプレタポルテみたいなものは各都市にね、ロンドン、ミラノ、ニューヨーク、まあ、東京にもあるんですけども、でもこのオートクチュールっていうのはパリの文化ってことですよね。
う
ん、
そうですね。
そしてそのこの日本人として2人目っていうことはそれだけ希少っていうことですよね。
う
ん、
そうですね。
ここはやっぱり難しいからなんですか、うん、それともそこに目を向ける方があんまりいないのかな。
うん、まあ、こう、なんて言うんでしょうね。いろんな、こう、関門をくぐり抜けていかないと、まあ、発表する機会が得られないという、うん、ハードルの高さも、ありますし、同時にその、まあ、ビジネスとしても、この大量生産とか、量産していくビジネスの方が、まあ、主流であるし、ビジネスとして、こう、規模を広げやすいというのもある、というのもあるんですよね。うん、なので、一点物を、こう、デザイナーが、顧客に作っていくというあり方は非常にこう効率も悪いですし、なんて言うんでしょうね、手間暇も、かかってしまったりして効率が良くないっていうので、まあ今ではやっぱりこう誰でも知ってるような大きなブランド、それかまあ歴史のある、ブランドが、いろんな事業の一部としてやっているみたいなことが多いんですよね。で、そうすると、まあ名を連ねているブランドはもう本当にこうメガブランドしか、いないと。いう中に小さな小さな、しかもこう海外から参加するという、ブランドはそんなに多くない
ん
ですよね。で、ただ最近ここ本当に数年、オートクチュールを目指すブランドが世界中ですごく増えてきていて、それは面白い現象で、いろんな説があるんですけど、まあ自分たちのブランドの価値を高めたいというブランドも、まあ、あるでしょうし、一方でこの、まあ、大量生産の反動として一点物の価値をもう一度見直していこうとか、手仕事に対する、うん、まあ再評価であったりとか、まあいろんな側面が重なり合って、今またこう、増えてきているみたいな、そんな流れもあったりするんですけど。
あ、そうなんですね。うん、なんかそれはすごく楽しみな傾向かなと思うんですが、うん、私たちのポッドキャストは、まあ、環境問題に通ずるいろんな社会問題を扱っているので、そこの共通項のところをお話ししていきたいなと思うんですけども、もしかしたらきっとその流れには環境を考えてそういうふうにシフトされている方も中にはいらっしゃるかもしれないってことですかね。
うんうんうん、そうかもしれないです。私としてはやっぱりこう大量に作らないメリットとして、例えば実験的な技術や、まあ、素材とか、もしくは大量に作れないこう貴重な、なんていうんでしょう、手仕事であったりとか、まあそういうものを積極的にこう取り入れながら、それを世の中にこう発信できる場所っていう意味では、すごくこう貴重な、場かなと思っていたりして、で、特にこの環境のことで言うと、新しい素材とか環境負荷が低い新しい素材ってまだまだ高価だったり、大量に作れなかったりとか、実験段階ラボレベルのものもたくさんあって、でもそういったものをこうどんどんどんどん積極的に使って世の中にこう発信していくと、あ、今そんなものあるんだとか、あ、そんな解決策があるんだってこう多くの人が知れるきっかけにもなると。で、大量生産だとリスクが高いので、どうしてももっともっとこの、いろんな意味で完成度が高まってからじゃないと世の中に出せないっていうので、時間がどうしてもかかってしまうというのがあるんですけど、ラボレベルのものをどんどん、 発信していくみたいな、そんな役目になれたらいいなとかですね。
うん、
あとはいろんな、あの技術、素材をこう再生する技術を持たれている企業さんと一緒に組んで、どんどんこう半年に一回発表する機会がやってくるので、まあそれをこう逆手にとってというか、ちょっとずつこう半年ごとに技術が進化している様をまあ見せていこうというような取り組みもしていて、まあそんなこう旗をどんどん立てていくというか、そしてまあそれがインスピレーションとしていろんな人がキャッチしてくれたらいいなという、まあ、そんな思いもあってやっていたりするんですけど、
はい、そのね、あの冒頭で紹介した映画の中で中里さんが実際にやられているすごくイノベーティブな生地だったり糸だったりっていうものの研究だったり、それを実際に使っていく姿がすごく印象的で、それも後々お話しいただきたいんですけども、まずその映画の中でケニアに行ってらっしゃったんですけども、うん、それがまあ服の墓場っていうような代名詞で、
うん、
もしかしたら皆さん他のね情報番組だったりとかって見たことあるかもしれないんですけど、先進国がいらなくなった服をドネーション寄付してるつもりでね、送ったりとかしてるものが、うん、実はそのアフリカ、まあ、ケニアも含めた地域に送られていて、そこでまあ行き場がなくなってどんどんこう積み重なってゴミの山と化しているっていう写真をね、もしかしたら皆さん見たことあるかもしれないんですけど、そのケニアに中里さんが行ってらっしゃるっていうのが映画の中ですごく大きなパートを占めていて、それが私もすごく印象的だったんですけど、まずそのいろんなイノベーティブなことをやられる前にそのケニアに行こうと思ったのか、ケニアに行ってからそういうことをやろうと思ったのか、その辺のその中里さんの環境問題に配慮した服作りをしようって思ったきっかけや、うん、その時間軸をちょっと教えていただいてもいいですか？
あ、
はい、
私の両親がすごく環境問題意識が高かったんですよね。なので、幼少期から割となんていうかこう両親が話している会話を聞きながら、割と身近なトピックとしては環境問題というものがまあ身近にあったというか、まあ、そんな環境だったんですよね。で、一方で個人的にはファッションがすごく好きで、どんどんそれのめり込んでいくんですけど、なんかある時から、その、まあ、環境のことと、この衣服というものが、なんかこう、全く対極にあるような、距離感があるような気がしていて、うん、で、どうこれを折り合いつけていいかわからないまま、もやもやしながら、でもどんどんファッションの道にこう進んでいくみたいなのがあって、しばらく時間が経つんですけど、で、そんな中でこう世の中の機運というか、ヨーロッパにまあ、割と近かったというのもあって、早い段階からその、まあ、ファッションと環境というのが、アクションが取られているような印象があって、で、そういう中で、あ、こう、今このタイミングでファッションにおいてこう環境っていうのを、よりこうオープンに発信しやすいようなタイミングだなというのもあったし、同時にその、ソリューションというか、こうどう処理していいか受け止めていいかわからなかったので、モヤモヤがあったんですけど、こう新しい素材や技術がこう出てきたり、うん、まあ大きくは価値観がもっともっとこう変わってきた、そんなこう感覚もあって、なんかこういろんな点と点がこう、自分の中でつながってきたところがあって、まあ、そことそのオートクチュールみたいなのもさらにこう、組み合わさっていってですね、まあ、いろんな要素がこう、積み重なっていってるので、なかなかこう、一つこう、ピンポイントできっかけがあったとかではないんですけど、徐々に、まあ、そういう感じで、
ご両親の影響が昔からあったんですね。それは、すごく貴重な環境じゃないでしょうか。
そうですね。それはあったかもしれないです。
で実際にあの映画の中でケニアに行かれてるんですけど、うん、このタイミングっていうのはどういったきっかけだったんですか？
もともとこうリサイクルセンターに通ってたんですよ、うん、日本で。でそれはやっぱりこう服がどういった服がどんな状態で破棄されてるのかっていうのを見ると、そこからこう未来の服のヒントが見えるんじゃないかっていう、まあ、そういう仮説で、うん、元々服を作る、まあ、現場というか、生まれる場所は、まあ、こう回ってたんですよね。で、生産地行くの大好きだったんですけど、はい、ある時から、どうやって服が終わっていくんだろうっていう、その最終地点というか、そこが気になりだして、うん、で、少しずつそのリサイクルセンターに足を運ぶようになると、まあ、いろんなことが分かってきて、あ、この服は新品のまま捨てられてるなとか、この服、あ、こういうデザインだとリサイクルしにくいんだなとか、 あ、このファスナーって実は取り外すのすごくめんどくさいんだなとかですね。いろんなその、どこか誰かが、デザイナーが作った服たちが、まあ、役目を終えてそこに、まあ、山積みになってるのを見ると、いろんなこうヒントが見えてくるというのを知ってて、で、そんなところから、ケニアの情報を知って、で、それが世界最大規模で、その、まあ、古い服が集まってるっていうのを知って、あ、それは一回デザイナーとして見ておくべきなんじゃないかと。で、それを見たら、何か未来のデザインのヒントがきっと見えてくるんじゃないかという、まあ、そんな仮説を立ててですね、行ってしまったという感じなんですけど。
私も実はこの間、服のリサイクルっていうものがどういうふうに行われているのかっていうのを体験させていただける機会があったんですけど、うん、まあそのまず商品としてセカンドハンドとして人に渡るようなクオリティなのかっていうところを選別し、でそこがもうすごいハードルが高くて、うん、本当になんかこう日本人の感覚ですごくこう良くない、まあ、日本人だけじゃないですね、先進国に多いのかなと思うのが、いまだにこうやっぱりアフリカが貧しいっていう印象から少し汚れていたりとかしても、まあ彼らがきっと来てくれるだろうと思ってドネーションしてるのかなみたいなものとかもいっぱいあるんですけど、そういったものはやっぱり最初にこう選別で分けられて、でじゃあそういう汚れたものだったりとか、まあノーブランドのものだったりとかするのはどうするのかって言ったら、こう今度次ウエスっていう雑巾にするっていう作業があって、でなんかこの四角く取れる、まあ、雑巾ぐらいの分量が取れるところがある服に関してはそこを切って、それでそういうウエス工場ってところにまたドネーションするらしいんですけど、まあ、売るのかな。それでもどうしてもダメなものがその素材としてリサイクルできるかっていうところを見るんですけど、その混ざってる混合されてる、ね、素材だと分けることが難しいので、まあ、ウール製品とか、まあ、100% ウールとかだったら、
うん、
まあ、ウールのリサイクルの仕方があるけど、ウールとアクリルが混ざってるとか、なんかそういったものは本当にもう行き道がないみたいな、もう本当に埋め立てされる、うん、燃やされるみたいな末路なんですよみたいなのを学んだんですけど、
うん、
本当に映像の中でのケニアのゴミの山は、まあもちろんもうゴミの山としてそこにね、外で何ヶ月も何年も放置されてるので、すごくなんだろうな、まあ、汚れている汚いものっていう感じでしたけど、うん、あれはかつては割と綺麗なものだったりとかするんですかね。うん、
そうですね、ケニアに実際に行って、でミツンバと呼ばれているこのプラスチックの、まあ、パックというか、はい、もう大量の服がこうギュッとこう圧縮されて、
うん、
詰められたものがあるんですよね。ミツンバという名前で、それがこう、うんうん、まあ市場で売られてるんですよ。でそこ、うん、その時点ではまだ汚れていないというか、割と綺麗な状態のものが多いんですよね。うん、でそれがこうまあより開封されて、で価値になるものとならないものがどんどんより分けられていくっていうのがあって、うんうん、で、やっぱどんどんその価値にならない服が年々増えているらしいんですよね。で、それはどんどんどんどんこう価格が下がって、素材が安価になったり、もしくはそのより効率を上げて作るために、縫製のステッチの幅がどんどん広くなってたりとかして、で、粗悪なものがこう増え続けていくと、ゴミになる率が高まっていってしまう。らしいんですよね。で、そうすると、なんとかそれに価値をつけようとして、何かそこにスタンプを押したり、2着を1個に縫い合わせたりとか、いろんな工夫をするんですよね。で、そういった、こう、歯切れとかが、もう道にこう、どんどんどんどん捨てられていて、で市場の床には、もうなんか、もう、何十センチ、もう時にはこう、何メートルと、服がこう、積層して、その上に人がこう、まあ、歩いていたりして、道がこう、ふかふかして、こう、動いているみたいな、そういうエリアがあって、服の上を人が歩いているって状況を初めて、まあ、見たんですけど、で、そうなるともう、本当に、まあ、もう、ゴミにするしかないというか、汚くなっていってしまって、で、それが、さらに、こう、川の縁に、山積みのようになってて、で、何かがそこから流れ出てですね、で、こう、墨汁のような真っ黒い水が流れる川が、できて できていたりとかですね。まあ本当にこう、パッと見、直感的にも、ああ、これはなんか良くない状況だなっていうのが、わかるというか、なんかそんな感じでしたね。
あの映画の中でも、まあ、あまり映画の全貌を言ってしまうとあれなんですけども、うん、印象的だったのがそのアフリカはテキスタイルの産業がもともとあって素晴らしい、ね、あのカラフルなプリントだったりとか個性的なテキスタイルの産業があったんだけれども、うん、そういうその安くというかその寄付なのか安くなのか海外からそういった服が送られてくるようになってその産業自体も衰退してしまったっていうのがすごくこう悲しい現実だなと思ったんですけどそれはそちらの方が安く服が買えるから皆さんが、ま、わざわざその製造しなくなってしまったってことなんでしょうか。
なんかやっぱり非常に安価であの服が、うんまあ、売られているし、街の至るところであの山積みになって服が売られていてまあそうすると、うん、まあ本当にこう生まれてからずっと古着しか着たことがないという人が、たくさんいて、で、自分と同年代くらいのファッションデザイナーの人に話を聞いたんですけど、やっぱり新品の布を買って服を作るっていう発想にすらならないっていうことを言っていて、まずやっぱり古着がもういっぱい街中に溢れてるので、それをなんとか材料にするっていうことが、うん、まあクリエーションのスタートポイントになるっていう話をしていたんですよね。だからこういかに古着をリメイクするかっていうことが、まあある意味こう息をするようにそういう発想になっていくというようななんかそんな印象があって、まあある意味なまあこういう言い方ですけどすごい面白いんだというか結局こうデザイナーってそのもの作る人って環境の中でまあ左右されるというか発想もまあどうしてもそれにこう固定されていってしまうというか。まあ、逆に言うとこのあるものをリメイクしていくっていう意味においてはすごく長けてるというかそれをやっぱずっとこう考え続けてるので、なのでなんかこうあこの服はなんか活かせそうだなとかあこれはなんかリメイクしたら良いものになるなっていうまあそういうこう見極める審美眼とかも、すごくこう鍛えられていくみたいな話もされていてあなるほどそういう環境なんだなと思いましたね。
なるほど。そのちょっとこれは中里さんの専門外だと思うのでもしご存知だったらでいいんですけどもこれはそのもう何ですかねアフリカの、まあ、今回はケニアですけどケニアという国がもういらないよって言ったら、うん、先進国私たちはこれを送ることをやめられるんですかね。どういった政治状況なのかなと思って、
これは非常にいろいろ複雑らしいのでちょっとこう、うん、諸説あるのでちょっとそこは割愛しますが、うん
はいはいはい、
ただ、まさにおっしゃるように、
うん、
受け入れる場所が今、地球上であるので、まあ、その、うん、ある意味、こう、送り続けられているわけですが、それができなくなってしまうと、うん、まあ、その、溢れてしまうわけですよね。うん、つまり、その、生産数は止まらないというか、量はむしろ増え続けていて、で、そういう適切な処理方法も、まあ、ないといえばない。状況の中、うん、ある意味こう送り続けているというような状況なんですよね。うん、だから早く解決策を見つける必要があるし、うん、少しその送り続けるスピードもダウンした方が間違いなくいいだろうなっていう、うん、そんな気がしますね。
そうですね。うんまあ、先ほどもねその服の上を歩いてる光景を初めて見たっておっしゃってくださったんですけど他にもその実際にケニアに行ってすごくこう心に残った人々の言葉だったり印象的な光景があったら教えていただいてもいいですか。
う
んはい、
そうですね旅の前半に、まあ、そのマーケットとかゴミの山を見てで、まあ、もう服は必要ないんじゃないかとか服は作らないでほしいっていうような声も、うん現地からこう聞こえてきて、まあ、作り手としてはすごく複雑な気持ちというか、非常に落ち込むというか、そんな気持ちで、でその後に干ばつ、雨が降らなくなってしまった、砂漠のエリアに特別にこう入らせてもらって、はい、で、そちらはそちらでこう非常にまあ厳しい状況で、伝統的な暮らしを砂漠の中で続けている方たちにお会いして、でもそんな中で美しい布をこう体に巻いていたり、ビーズの装飾をこうつけている方たちがいて、で、本当に暑いし、喉がもうちょっとこう外にいるだけで乾いてくるし、 で、そういう状況で、こう、そういった衣服って、ある意味、こう、機能的ではなく、雨風をしのいでくれるわけでもないかもしれないし、喉の渇きを潤うわけでもないんだけれども、でもそういった方たちが、こう、伝統的なもの、文化とか、歴史とか、まあ、祈りみたいなものを込めて、まとってるっていうものを見て、なんかこう、服ってやっぱり大切なもので、人間にとって必要なものなんだなっていうのを改めてこう、まあ、なんていうか、教えてもらったというか、そういう気持ちもして、この服はいらないんじゃないかっていう絶望的な気持ちと、でもやっぱり服は人間にとって必要なんだなという、この二つが、ケニアの旅で、飛び込んできたんですよね。だからこう、服は人間にとって必要で、それ自体を否定してしまうのは、何かこう極論すぎるという気もして、なので、じゃあ、一体どこを変えていったらいいんだろうかっていう問いに、まあ変わっていったというのが、旅を通じて自分の頭の中で起きてきたことなんですけど。
そうですね。まあ、また映画の中の話になっちゃうので、ちょっとこう、伏せながらですけど、劇中でまた中里さんがそのファッションは今までにその社会的にもいろんなこうムーブメントを生んできたり、まあ、変化を起こしてきたりしているっていう、やっぱりそういうことを考えても自分たちはその服作りを諦めちゃいけないんじゃないかみたいなお話をされていたのすごくなんかこう、あ、こういうなんだろうな結論に至ってくださって嬉しい、なんかこうなんて言うんですかねこういうデザイナーさんがいらっしゃるんだっていう、なんか勝手にその一消費者側としてそこにこうやっぱりいろんなものを見た結果そこにもう一回なんて言うんですかね着地するっていうのが最初からそういうふうに思ってるのと、いろいろ見てそのまあアフリカの民族の方とかにも会って、そういった特別な民族衣装とかにも触れながらこういうファッションっていうものが人々をどういう気持ちにさせるのかみたいなのをちゃんとこう何ですかね本当に肌で感じて自分の目で見て、そしてそこにこうまた着地したっていうのがなんかすごく、まあ、映画としても素晴らしいなと思いながら本当にあれはグッときました。
やっぱり、まあ、ファッションの歴史を振り返ると、いろんな、まあ、方たちが、小さな、まあ、アクションだったかもしれないですけど、それが、こう、きっかけで、価値観が、こう、ぐらぐらっと、こう、崩れていったり、変わっていったり、まあ、そういうのを、こう、見させてもらうと、あ、ファッションってこんな、ある意味力を持っているんだな、とか、あとは、ファッションが、こう、実はいろんなメッセージを人々に届けてくれてもいて、時にはすごくこう現代アートのような、デザインが現れた時に人がこうそれに驚いたり、目を惹かれて、で、それが記憶の中にこう残りながら、それぞれのいろんな活動に影響していくってことが、これまでも、たくさん起きていたんだろうなと思うと、まあ、こう、衣服、まあ、ファッションを通じて何かを表現するってことは、これからも続けていきたいなと思っていて、ただやっぱりそこに何を込めて、今この時代に発信するべきなのかというのは、まあ、より慎重に考えなきゃいけないなと思ったり、それにね、まあ、影響力があるからこそ、何をじゃあ今発信するべきなのかというのは、まあ、このファッションって、ファッション業界って半年に一回こうサイクルがやってくるので、
はい、
なかなかこう、ゆっくり落ち着いて考えるみたいな難しいんですけど、でもちょっとこう、立ち止まって、ね、考えるみたいなな
んかその早すぎるファッションのサイクルを変えていこうみたいな動きがちょっと出そうな気配があったと思うんですけど、あれはもう忘れ去られちゃったんですかね。
いや本当にこれは常々私も思うんですけど、もう大きな川の流れに、まあ、流れるしかなくて、そのなんとか立ち止まろうとしても、まあね、個人よもしくはブランドではどうにもその川の流れに逆らえないみたいなところが、あるなと思っていて、このスピード感というのはなかなか強力なんですよね。
ねえ、本当ですね。増していく一方ですよね。
いや本当にそうですね。
そういったやっぱりサイクルを加速させる一因として、まあ、ファストファッションというものが ね、こう台頭してきたっていうのはすごくあるかなと思っているんですが、あのフランスの下院が3月15日のニュースだったんですけど、超ファストファッションに罰則を適用するっていう法案を可決したっていうのをニュースで読んだりして、うん、
はい、
まあ、どういうことかっていうのがちょっと難しかったんですけど、
うん、
まあ、特に EC 事業者に焦点を当てたもので、うん、実店舗を持ってるブランドは除外されるらしいんですけど、特に中国発祥のシーインというブランドなんかが、うん、まあ、適用されるようで、1点あたり5ユーロの罰金が課されるっていうことなんですね。だからまあなんか、まあ、そういった流れを止めようとする人たちはまだ いるし、うん、こう本当に そういうふうになっていけばいいなとは思っているんですけども、
うん、
どうですか中里さん、ファストファッションに対しては、
ね、まあ本当にこのオートクチュールって、うん、このファストファッションに対しては本当に対極な存在でもあって、はい、なのでなんていうか個人的には自分の活動はある意味この大きな川の流れに抗うような、スタンスというかあり方を、まあ、どこまで続けていけるかなみたいなのも正直あったりするんですけど、で、そうですね、まあ、デザイン性のあるものやその品質が良いものが多くの人に届くという、そこだけを切り取ると良いことのようにも思えたりもするんですけど、ただあまりにもこう負荷が大きすぎる気がしていて、で、やっぱりこの、これだけ服が本当に必要なのかどうかっていうところにはすごく疑問があって、で、やっぱり必要だというふうにも、思ってしまう気持ちもよくわかるし、そういう発信にもなってしまっていたり、うん、やっぱり、同じものをずっと着ていたり、毎回同じ服だと、ちょっとなんか言われちゃうんじゃないかなとか、そのボロボロだと、なんかみすぼらしく見えてしまうんじゃないかなとか、こういう価値観自体も何かこうインストールされてしまっているところがあったりして、
そうです
ね、本当にそれって必要なのかと思うと、別になんかそうじゃなくても全然、生きてはいけるわけなんですけど、何か社会の中でこう、外れてしまうんじゃないかという、何かこう、脅迫観念みたいなものがあったりして、で、もう少しその一つの服を長く大切に、まあ、着ていくという、もし価値観がインストールされていれば、その産業のあり方自体は、もしかしたらそのリペアとかお直しの方に重きが置かれて、で、全然今とは違う消費構造になってた可能性もあるんですけど、今はやっぱりこの新品の服をどんどんどんどん買い替えていくということが、ある意味こう、良いというふうになってしまっているんですよね。なのでここは何かその変換していくといいのかなと思ったりもするんですけどね、
うん、私がファストファッションに対してどうしてこんな風になってしまったんだろうなと思った時に、自分の立場で考えると、うん、例えばディオール、クリスチャンディオールのキャンペーン、
うん、
広告ビジュアルをトップのフォトグラファーやスタイリストが、
うん、
撮っていたわけですよね。でそこにモデルが呼ばれるってことは、まあ、名誉なわけで、そういったものをこう目指していた時期から、
うんうんうん、
ザラ、H&M の仕事がなんだろう、モデルとしてステータスであるっていうような風に変わっていったわけですよ。それはなんでかっていうと、クリエイターたちがそっちに移行しちゃったんですよね。まあ、移行というかどっちもやってるんですけども、
うんうんうん、
だから片やそういったハイブランドの写真を撮るクリエイターたちがそれを、まあ、ちょっと言い方きついかもしれないですけど、コピーをしているファストファッション たちの広告も応援するっていうちょっと不思議なことが起こっていて、だけどやっぱりそういったハイメゾンでじゃあそういうファストファッションほどお金が出るかっていうとまたちょっと難しかったりとかするから、そういうねクリエイターのアーティストの方々もそういったところでお金の仕事をしながらっていう、だから そこの同じ人物たちがそのメゾンたちの存続をこう危ぶむような存在の応援もしちゃってるっていうところがなんかすごく不思議で、なんかここはやっぱりなんですかね、理想を言えばそういったアーティストの人たちにはそこはこう線を引いて欲しかったななんて思うんですけど、消費者から見たらそのディオールのキャンペーンに出てる同じモデルさんがザラの キャンペーン出てるっていうのを、もうもはや不思議とも思わないわけじゃないですか。
なるほどね。
そう、なんかそれが結構崩れた一因でもあるんじゃないかなって思ったりとかね、しているんですけどね。なんか
そのなんて言うんでしょうね、そのクリエイターの方たちが、うん、どうやってまあこうビジネスというかお金を得ながらそのピュアリティというかね、うん、純度を保ち続けるかって、ここはすごくテーマだと思うんですよね、うんうん、どうしても資金バジェットを持っているところに流れてしまうというのを止めるのはなかなか難しい気持ちもよくわかるし、でもやっぱりそのちょっとこのシステムやこの従来の利益の得方というかを疑いながら、時代やもしくはこれからに必要なクリエイターの存在の仕方というか、そこも同時に考えていかないと、やっぱりこう川の流れの勢いが強いので、やっぱ流されてしまうという、うん、とこにこう入っていってしまうというか、その気持ちもよくわかるんですけど、
う
ん、だからそうですね、うん、
でやっぱりそのそういったハイメゾンのハイブランドのものっていうのは高価であるし、うん、みんながみんなねこう手に取れるわけじゃないってところを、こうそこの垣根を壊してくれたのはファストファッションだったりとかするわけで、うん、何かこうねその一概に悪者だって言い切れないところはあるんですけども、うん、まあ歯がゆいですね
そのある意味こうハイファッションというか、まあもしかしたらコピーの元になってるものですら、スピードがやっぱりどんどん速くなっていった結果、ある意味高価なファストファッションになっているとも言えると思うんですよね。価格が高価なだけで、ね、ファストはファスト、はい、で、うんうん、そのアップデートするスピードはやっぱり速くなってるし、これまでのものを、うん、まああまりこうかっこよくないで、新しいものがかっこいいというふうにこうどんどんどんどん価値観をアップデートしていくスピードが速くなっている、で消費を促していくっていうのは、うん、確かに価格が高価で一見良さそうではあるが、生産数自体はすごく大きい、そうすると、うんうん、こう負荷、環境への負荷自体は少なくないはずなんですよね。
なんでここの
ファストかどうかっていうよりかは、やっぱ量が問題だとすると、うんうん、どちらも実は同じ可能性があって、
本当にそうですね、うん、先ほどのねシーンだったりザラとか H&M っていうのはそのファストファッションの代名詞として挙げられて、まあ、やり玉に挙げられることが多いと思うんですけど、うん、そうじゃない本当にハイブランドで、うん、もうそれ以上、まあ、同等かそれ以上ぐらいにプロダクトを作っているところもありますし、あとは結構スポーツブランドとかもすごい数の商品を作ってる、
うん、そうですね、
まあ、靴からスポーツウェアからなんかいろんなものを合算すると、本当にファストファッションに位置づけられるような生産の仕方だったりするんじゃないかっていうブランドが結構あったりとかして、ファストファッションってカテゴライズされるものだけじゃなくて、本当に全体で見直さなきゃいけない作り方、そしてそのリズム速さっていうものは本当に大きな問題だなって、
そうですね、
今思いました。
うん、なんかその今まあ服っていう衣服っていうことで考えると、もともとまあ例えば日本もまあ第二次世界大戦の後世界で最もミシンの普及率がまあ高かったと言われていて、でそれぐらいこう各家庭で服を作る、まあ作っていた時代、それが日常の風景だった、うん、まあ数十年前にそういった時代があって、でも今家庭で服を作っているなかなか、まあ、少ないというか、自分で服作ってるって言ったら、はい、あちょっと特殊な方ですねってなるぐらい、うんうんうん、特異な風景になってる。でそれぐらい数十年でこう作るっていう行為が、まあ、買うっていう行為にこう置き換わってしまったわけですよね。でも逆に言えば、また数十年で全然違う何かに変わっていけるとも言えると思うんですね。このまま買うっていうものがどんどん加速していくっていうシナリオもあり得るし、もしくはそうじゃないシナリオに、割とこう、短い期間で変わっていける可能性もあるっていうふうにポジティブに考えると、じゃあ、その、どんな言葉というか、作るから買う。じゃあ、その次に、何に変わっていったら、本当にこう、いいんだっけっていうか、まあ、そういうところを少し議論してみてもいいのかなという気もしてるんですよね。
大切。はい。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど様々な切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2024年4月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。さてゴールデンウィークですね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。4月のうちから関東から九州にかけては真夏日となる地域もあり、ゴールデンウィークも暑さ対策が必要そうです。今月気象庁が発表した5月から7月の3ヶ月予報によると、全国的に今年は平年よりも気温が高くなる見込みとのこと。猛暑が予想される夏本番に備えて早くからの暑熱順化が重要と言われています。暑いに熱と書いて暑熱、要するに体が暑さに慣れることですが、この暑熱順化ができていると体の外に熱を逃しやすくなる、汗からナトリウムを失いにくくなる、体温が上昇しにくくなるなどによって熱中症になりにくいそうです。ウォーキングやジョギング、湯船に浸かるなどやや暑いと感じる環境の中で少し汗をかくような動きをすると良いそうです。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかるそうなので、前もってしっかり対策して厳しい夏を乗り切りたいですね。続いてもう一つ、気象庁からの発表によると、日本の昨年1年間の CO2 平均濃度が記録を更新したとのことです。CO2 濃度の観測は岩手県、沖縄県、小笠原諸島の3地点に加え、日本の南東の沖合上空と太平洋上で行われていて、いずれも過去最高となりました。日本の CO2 濃度は1987年に観測を開始して以来ずっと増加を続けています。そんな中、 UNFCCC 国連気候変動枠組み条約のサイモン・スティル事務局長は今月行われたイベントのスピーチで、世界を救うまでに残された時間はあと2年と述べました。およそ15分間のスピーチの中で次のような言葉もありました。気候変動は貧困の撲滅、飢餓の撲滅、パンデミックの撲滅、教育の改善など多くの優先事項の一つに過ぎないという人たちに私はこう言います。これらの重要な課題、持続可能な開発目標のどれも気候危機を制御しない限りは実現不可能ですと。あと2年が勝負という緊急性は残念ながら今の日本や世界では感じられませんよね。けれど気づいた人たちから危機感を共有し行動していかなければ気候危機を避けることはできず、それは同時にその他のあらゆる重要な課題を悪化させるとともに、その解決に向けてこれまで注がれてきた努力も報われない未来があるということを意味すると思います。スピーチは次の言葉で締めくくられています。すべての声が重要です。あなたの声がこれほどまでに重要になったことはありません。より大胆な気候変動対策が必要な場合は今こそ行動を起こす時です。続いては海洋に起きている変化についてです。 NOAA アメリカ海洋大気庁などは過去30年間で4度目となる世界的なサンゴ礁の白化現象が発生していると発表しました。原因は気候変動などに伴う海面水温の上昇で、サンゴに共生するモ類が失われることでサンゴが養分を得られず死んでしまうそうです。昨年2月以降、少なくとも54の国地域でサンゴ礁の大規模な白化を確認したとのことで、今回は最大規模となる可能性があると予想されています。このように海の温暖化についてはよく耳にしますが、一方で海の寒波も海洋生態系に大きな影響を与えているそうです。今月発行された雑誌ネイチャークライメートチェンジには、これまであまり研究されていなかった海の寒波の影響について掲載されています。研究者たちは2021年3月に南アフリカ沖で起きた81種少なくとも260匹の海洋生物の大量死について分析。その結果、この海域では非常に激しい寒波が起きていたことが判明したそうです。さらに1981年から2022年の間にこれらの極度の寒波の強度が増しているということも発見しました。 全体的に海は温暖化していて、それにより一部の海洋生物は行動範囲を広げています。そこに突発的かつ激しい寒波が発生することで、温度変化に対応できないリスクにさらされています。こうした観点から海洋生物の脆弱性は高まっていて、気候変動などの状況がさらに深刻化すれば、特に中緯度の東海岸沿いなどにおいて海洋生物の大量死がより一般的な光景になる可能性があると指摘されています。そんな危機的状況にある生態系を守るための活動には様々なものがありますが、今月スタートした面白い取り組みをご紹介します。自然の価値についての世界的な会話を引き起こすため、国連博物館によって立ち上げられたプロジェクト、サウンズライト。これは波や雨、風や鳥の鳴き声などの自然が生み出す音をネイチャーというアーティストとしてクレジットし、そうした楽曲を通じて得られた著作権料を地球規模の保護活動に寄付するという取り組みです。デビッド・ボーイやブライアン・イーノ、エリー・ゴールディングや BTS のメンバー V など、様々な世界的アーティストがこのイニシアチブに参加しています。Spotify などの音楽プラットフォームから、ネイチャーの音楽やコラボレーションアーティストの楽曲を楽しめます。このプロジェクトによって集まった資金は、世界有数の生物学者、環境活動家、先住民代表、専門家などからなるサウンズライト専門家諮問委員会の指導のもと、世界で最も貴重で不安定な生態系の保全・修復プロジェクトに分配される予定です。今後4年間で6億人以上のリスナーにリーチし、4000万ドル以上の保全活動資金を生み出す可能性があると見込んでいます。このユニークでクリエイティブなムーブメントによって、世界中の人々が自然の本質的価値を認識して団結し、地球を守るために必要な行動を起こすよう促されることが期待されています。私も早速楽曲を聴いてみたのですが、自然にしか生み出せない、その瞬間に一度きりしか生み出されない音が織りなす音楽には、深い心地よさと神秘的な美しさを感じます。私たちが生きているこの場所がこんなにも豊かな音に溢れているのだということも思い出させてくれ、同時にそうした様々な命や絶妙なバランスで成り立っている地球を私たちは猛スピードで破壊しているのだという事実にまた胸が痛みました。皆さんもぜひ聞いてみて体感してみてください。そして周りの人たちに共有してみたり会話してみてほしいと思います。最後に番組からお知らせです。来月5月にエメラルドプラクティシズは4周年を迎えます。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。これまでなかなかリスナーの皆さんと交流する機会を作れていませんでしたが、4周年を記念してオフラインイベントの開催を企画しています。5月26日日曜日の13時頃から16時頃で、場所は東京都内の予定です。近日中にイベントページを公開するのでぜひチェックしてみてください。エメラルドチーム一同皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
ちょっとここで違う質問をお聞きしたいんですけども、はい、先ほどね、あの冒頭でいろんなもう取り組みをされてるってことをちらっとお話しいただいたんですけど、はい、まあ、いろんな企業秘密ももしかしたらあるかもしれないので、はいはい、お話しできる範囲でいいので、うん、実際にどんなその環境に配慮した服作りっていう取り組みをされているんでしょうか？
はい、今その映画でも出てくるんですけど、アフリカで、にあるですね、服を日本にこう持ち帰ってきて、で、それを、エプソン社、エプソンさんと一緒にですね、再生するというプロジェクトをやっていて、で、もともとはエプソン社で、紙を、再生する技術を持たれていて、で、それは本当に数十秒で、紙をこう粉砕して、 ってまた新しい紙に再生するという技術で、本当に魔法のように、再生するそんな機械があって、でこれを何か衣服にも応用できないだろうかというところから始まり、で、じゃあそのアフリカに集まっている服を、再生してみようということで、でそれをまあ粉砕してもう一回こう固めて不織布と言われている網でも織でもない、まあ、そんな、繊維に、生地にこう変えるんですね。で、それでこう服を作るという実験というか、それを今こうパリで発表するということをやってたりするんですが、まあ、なかなか、まあ不織布って強度がなかったり、耐久性が低かったりとか、よく日常的にあるのはこのマスクとか、そういったものに使われているのが不織布なんですけど、どうしてもこの安価で使い捨てになるイメージがあるんですけど、でもそこに結構可能性を感じているのは、この綿原材料からこの生地になるまで、テキスタイルになるまでのこのまあプロセス過程がすごく短くてシンプルなんですよね。普通その例えばコットンだったら綿からこう糸にして、まあそれを織って染めてとか、まあいろんな工程が長いんですけど、不織布ってもう本当にこう一瞬一瞬にというか、綿から生地になるまでがこう短い。そうすると環境負荷もすごく低いし、関わる人の人数もすごく少なくて済むとかいうのがあって、まあ、そうするとなんか可能性がありそうだなという気もしていて、今研究してるんですけど、そんなものづくりや、あとは、スパイバーという会社が、人工的にタンパク質を、作ってしまうと。で、普通タンパク質って動物から取ってくる、ウールとかシルクとか、そういった他の、動植物からこう持ってくるというのは今これまでだったと思うんですけど、人工的にタンパク質を作って繊維してしまうと、まあ、そんな、ことをしているベンチャー企業があって、そこと一緒にいろんな実験をしてものづくりをしていたりするんですけど、うん、はい、
ね、映画の中でラボの、
はい、
シーンが面白いので、映画でそこもね、うん、見ていただきたいなと思ったんですけど、ああいったイノベーティブなことをやられてる、特にその服作りに関して生地だったりパーツとかいろいろそういうものにこう新しいアイデアを入れていこうっていう発想って、うん、世界で割と日本は多いっていう印象はありますか？それとも、まあ、世界全体でそういう動きが、うん、ある感じなんですかね。
そうですね。今本当に世界全体で、新しい素材や技術を、うんうん、作り出そうという機運はすごく高まっている、うんうん、と思います。でもこの、人工合成タンパク質っていう分野において、このスパイバー社はすごくこう頭一つ抜き出てるというか、
うん
うん、今こうかなり世界をリードする、まあ、企業になりつつあるという感じで、すごく楽しみなんですけど、で、あとはやっぱりケニアに行って思ったのは、日本の技術や何か企業に対する信頼であったりとか期待感ってすごくあって、なので何かその日本の技術がもしかしたら解決策を導き出してくれるかもしれないみたいな、まあそんなこう声をよく現地で聞いたりしていました。
それがね、本当に救世主となって行くんじゃないかと思います、うん、本当に楽しみです。そうですね、他にその中里さんが思い描く未来へのビジョンというか、うん、まあ、先ほどね、もうもしかしたらこのナラティブっていうのはすぐに入れ替わったりする可能性もあるんじゃないかってお話もされていたんですけども、うん、今その、まあ、もうすでにね、ファストファッションとかいろんな問題のところを話してしまったんですが、現代のそのファッション業界で、まあ、どのようなところに問題点を感じていて、
うん、
どういった未来がビジョンとして抱いていらっしゃるのかなと思ったんですけど、
は
い、
う
ん、
そうですね、これはなんかちょっと哲学的な話にもなってしまうかもしれないですけど、やっぱりこの例えば長持ちする服とか100年着られるとか、まあ、そういう頑丈に作られている服とかであったとしても、その最終的にそれを長く使うか使わないかって、まあ着る人が決めるんですよね。で逆にこう一回着ただけで破れてしまうような繊細なレースの服があったとして、でもこれは繊細だから大切に丁寧に着ようと思ったら、まあそれは長持ちするかもしれなくて、ということはやっぱりその長持ちするかどうかとか長く着たいかどうかって、まあすごくこう まあ、エモーショナルな部分というか、着る人自身が意識的にある意味判断してしまっている部分もあったりして、で、その、まあ、意識や判断基準を作っているのは、いろんな意味でこう価値観が、まあ、こう人の中に入ってきているものだったりもするんですよね。まあ、そういう意味では、素材や技術がこう進化して、それが解決策になっていく可能性はもちろんあると思うんですけど、でもやっぱり最終的には、それを着る人の意識が変わらないことには、根本的には、変わらないと思っていて、でも逆に言うとこの意識の入れ替わりみたいなのは、その、実は技術的な進化よりも、早くできる可能性もあるかなと思っていて、
そうですね。
うん。それは一つの、まあ希望でもあるのかなとも思いつつ、非常に難しいことでもあると思うんですけど、
いやー、わかります。なんか、数年前から、うん、例えばハリウッドのレッドカーペットとかでも、数年前にもうすでに着たドレスを、ケイト・ブランシェットが着ていたりとか、うん、リタ・モレノって、女優さんがですね、アカデミー賞の授賞式に、数十年前に着たドレスと全く同じものを着て登場したりとか、なんかそういう新しいトレンドになり得るようなことをすでにセレブリティたちが、まあ、お手本としてやってくれたりとかしていて、ちょっとずつそれがクールだっていうような認識は増えてるかなとは思うんですね。
もう
確実に私はそれはかっこいいなって思わされてる立場なんですけど、そう、なんかそういったやっぱりこう社会の流れで本当に人の価値観って結構180度変わったりとかもしえると思うので、
うん、
そうですね、結構希望的に感じていいのかもしれない、
うん、そうですね、
はい、
そういう意味でいくと、さっきその作るから買うその次って何かなっていう話で、うん、これはぜひ聞いてる皆さんももっといい言葉があったら教えていただきたいんですけど、私の中では感じるみたいな言葉は入れたくて、で、それ何かというと、今みたいに、こう、古いものをもう一回着ると、過去の記憶が何かこう、自分の中で感じられたり、もしくはその作ってくれた人を感じるとか、その目に見えない部分を自分の中でこう感じていくみたいなことが、今こう非常にしづらい状況で、それは物理的にもいろんな意味でこう作る人と着る人がこう離れてしまったので、もう目の前の服をもう物体としか認識できなくて、そこに見えていないものをなかなか感じられない状況で、でも例えばお母さんが自分の服を作ってくれたと思えば、当然その作ってくれた人の顔が見えるし、なんかステッチがちょっといびつだったりとかしても、うん、なんかこう許せるかもしれないしとか、そういうような距離感っていうのがあったと思うんですけど、そこに戻るというのは難しいと思うんですけど、でもいろんなその、まあ、新しい価値観や技術を使いながら感じるっていう状況をみんなでこう作っていくみたいなのができたらいいなとは思ってるんですけど、
はい、これちょっと意地悪な質問かもしれないんですけど、うん、やっぱりそういう哲学的な変化っていうものを望んでいる中里さんはやっぱりこうお洋服を作り続けるわけですよね、
うん、
そこのなんかビジネスのサステナビリティみたいなものはどういうふうに今お考えですか？いい質問ですね。
そうですね、いや、例えばこのパリコレクションという場所も物をいっぱいこう買ってもらうためのプロモーションの場とも取れるし、同時に何かインスピレーションを届ける場所とも言えるかもしれなくて、うん、まあそれは現代アートにもすごい近いのかもしれないですけど、まあこういう問いを立てたり、何かこう、インパクトのある、ものを発表する。で、そうすると、まあそこにテンションが集まってくるわけですよね。で、そうするとこう、いろんなこう波及する、まあインパクトが増していったりしてくれて、で、それ自体は一つの価値になり得るんですよね。その単純にこう、プロダクト、物を売っていくだけじゃなくて、いろんな形のその収益化の仕方っていうのは今はあるんじゃないかなと思っていて。なのでその、まあ物をもちろん、売っていくということもあるかもしれないですけど、そうじゃない形での、ビジネスの成り立たせ方みたいなのを、どんどんこう、新しい形で作っていけたらいいなって、そこを今目指したいなというところもあったりするんですけど、うん、
素晴らしいです、
はい、
ありがとうございます。そう、オーダーメイドのオートクチュールが基本 の中里さんなんですけど、定番としてね、定番のアイテムを、うん、オンラインでオーダーできたりとかするんですよね、
はい、あ、そうですね、うん、そういうものもあったり、あとはお客様が持っていた服を、私のデザインとこう融合させて、まあ、ある意味こうアップサイクルしてお届けするみたいな、そんな、うん、 こうオートクチュールとリメイクみたいなものを組み合わせたようなサービスもやっていたりします。
素敵です。いや、実は私もこの間シャツを購入させていただいたんですが、
ありがとうございます。
皆さんもオートクチュールなんて自分に縁はないわと思っている方もね多いかもしれないんですけど、本当に素敵なので、ちょっとゆいまなかざとで調べてみていただければと思ったんですが、
はい、
はい、そしてこのね回で何度も何度もお話しさせていただいている関根幸斎監督の、
うん、
燃えるドレスを紡いでの公開情報なのですが、近日公開予定というふうになっているところもあるので、ちょっと実際の細かい日にちはまた、皆さんでお調べいただければと思うんですが、北から宮城県はフォーラム仙台、そして富山県ほとり座、石川県シネモンド、これは4月27日から公開が決まってます。で、その後はじゃあ栃木宇都宮光座、6月7日から小山シネマロブレ、4月19日から神奈川県厚木の映画館キキ、4月26日からシネマジャック&ベティ、4月20日から、長野県塩尻東座で、6月15日から熊本県電気館で近日公開予定です。で、もしかしたらこの後にもね、どんどん上映館が増えるんじゃないかなと思うので、うん、ホームページからご確認いただければと思います。はい、
はい、この、まあ、パリコレクションで の発表は、続いていくという感じで、次は6月の、末に発表予定のものを準備していて、いろんなその社会のイシューとか、今こう世の中で起きていることをキャッチしながら、まあ、それをこう、まあ、衣服って非言語なコミュニケーションだなと思ってて、まあ、この衣服からいろんな形で発信していきたいなと思っているので、ぜひそれをまあ、インスタグラムだったりとかいろんなところで見ていただいて、あ、今こんなことを言いたいのかなとかって、想像しながら読み解くみたいなことを、してみてもらえたら嬉しいななんて思ってます。うん、
そういうファッションの楽しみ方が定着するのもいいですよね。
うん、そうですね、まさに、
はい、
うん、
それを率先してやっていただく、もうリーダー的なデザイナーだと思います。中津さんも本当にもう応援しております。
ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ今日はデザイナーの中津とゆいまさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。